サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。毎日暑い日が続いておりますが、皆さんお元気に過ごされておられますでしょうか。ほんまに暑いですね。焦げるような暑さですね。まあ大暑言うてね、大きく暑いというふうに書きますけども、この二十四節気の一つ大暑にあたる時期ですから、まあそら暑いのは暑いでしゃあないなっちゃなもんですけれども、それでもこう限度がありますしゃろうというふうに言いたくなるほど暑い日が続いております。まあそんな中、スポーツをやっておられる子どもたち、そうやね、子どもたちだけちゃうね、大人の皆さんも、まあ、スポーツやられてる方あえて大勢おられるんちゃうかなというふうに思うんですけれども、野球であったりサッカーであったり陸上であったり、はたまた、外ではなくて、まあ、中体育館ということになりますか、その中でありましたら、バレーボールであったり、あるいはバスケットボールであったりと、まあ、活発にやられてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、なかなかこういう暑い時にはできにくいですね、しにくいですね。でもこう、まあ、大会が夏にね、あるっていうようなことが多かったりしますから、その夏に頑張っておられる方々って大勢おってんちゃうかなというふうに思うんですよね。まあ、その中の一つとして、まあ比較的というか大きな大会ですねこれね。神明赤富士米の兵庫県少年野球軟式野球大会ですかっていうのが、7月の30日からこう行われましたね。で、まあ、これに、三木の少年野球チームくるみビッグスが、出場されたんですけれども、まあ、残念ながらこうね、負けてしまったということなんですが、まあ、それでもそのこれ7月の24日に取材に行かせていただきましたけれども、ものすっごい暑いかったですよ。まあ、その大会があった日も もちろん暑かったなというふうに思うんですけどもね、まあ、そんな中こう頑張っておられます。そんな頑張っておられるところを、少しでも多くの皆さんに知っていただきたく、まあ、This is Mickey では情報発信ね、結構こう、まあ、このラジオもそうですし、それから、ホームページの方でも、まあ、サルトル情報局ウェブ版ということで記事書かせていただいたりしてるんですけども、まあ、それに加えて、今年度に関しては YouTube というものをね、入れさせていただきましたが、その YouTube の方でね、すで、にこのクルミビックスの、まあ、一人一人のプロフィール動画と、それから、大会にかける意気込みというのをね、まあ、聞かせていただいて、で、皆さんにお届けをしたというようなことなんですけども、お聞きいただいた方、それからご視聴いただいた方、大勢おられまして、本当に大勢おられましてですね、まあ、YouTube っていうのはそのアクセス数とかね、再生回数がなんぼとかいうというのが分かるもんですから、まあ、それで、見ますと、こんなにたくさんの方が見ていただいたんだなというようなことですね。で、やっぱりその三木氏でもご活躍されている様子というのはどういうふうにこう、ね、お知らせしていくのがええのかないうというようなことで、まあ、これも正解というのはないんちゃうかなというふうに思うので、まあ、ラジオでも今まで通りこうやってこうおしゃべりをさせていただきますし、それから、まあ、ホームページでも掲載をする、そして、YouTube もそれを保管するいうというようなことでね、出していけたらなというふうに思うんですけれどもね。はい。で、今度8月の7日日曜日なんですけど、今度はバレーボールのね、デンソー10レッドフェニックスというチームがあるんですけども、9人制のバレーボールでもう強いんですね。そのチームが、三木市内の、子どもたちを対象にですね、 バレーボール教室がこう実施されるということなんですね。三木市でのこの伝送店レッドフェニックスによる教室はといいますと2013年からこう実施しておるというもので、その様子について、取材に行かせていただくということになっております。この様子についてまたね、ラジオでも報じさせていただいて、YouTube でも取り上げさせていただけたらだというふうに思っておりますので、子どもたち8月7日僕は午前中に行く予定ですのでお出会いすることを楽しみにしております。さあサルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。今月の広報三木見ておりましたら、もう表紙なんてこう書かれてあるかというと、そうだ図書館行こうということでね、今回は図書館があれなんですね、メインなんですね、特集ということで組まれておりますけれども、まあこの僕もねこの図書館に関しては、コーナーを作っておりまして、でそのコーナー何という名前かというとレッツゴー図書館というんですけれども、平日の3時から7時までこれミキラジ37という生放送の番組があるんです。で月曜日、まあ、僕が担当なんですけれども、その第1月曜日だいたい3時台になるんですけど、3時20分ぐらいかな、そこでこうレッツゴー図書館という、まあ、そのコーナーでね、その図書館の魅力を発信させていただいているということなんですけども、もうまさにこのそうだ図書館行こうというね、そのコンセプトのもっとこう細部に詳細かな、詳細に関することっていうのは一月の、その月の一押し情報なんていうのを、中央図書館の、司書さんにですねお教えいただいて、でちょっとこうお話を聞くということになっておりますんでね、またお聞きいただけたらなというふうに思うんですが、これ8月4日木曜日の放送なので、その8月1日にあった内容を言うというのはこうお聞きいただくことができないので、あのどんな話でした言うというのをねちょっとここで保管したいなというふうに思うんですけど、まあまさにこの特集のね、図書館のことについてお話を伺いました。でその中で、今年度新規事業として始まるものがあります。それは何かと言いますと、図書館定期宅配サービスというものなんですよ。でこの9月からなんですが、9月から来館が困難な方に図書館の本を第1第2水曜日どちらか月1回自宅までお届けするというものなんです。で申し込み期間はというと8月の1日月曜日朝の10時からもうすでに始まっております。で朝10時過ぎかなに図書館を伺いまして、この日ね8月1日ですよ。で、取材の方させていただいたんですけど、もうすでに反響があるというようなことでした。もう掲載されたその日からもう反響があるということなんですけど、ここでお話伺ってて、ああなるほどなというふうに皆さんもこうご注意いただきたいことがあるとすれば、何かというと来館が困難な方が対象なんですよということなんですね。で今からその対象者というのを申し上げるんですけれども、来館できる方はどうかご遠慮くださいということなんです。市内在住であることがまず条件ですね。そして身体者障害者手帳の交付を受けている方、精神障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、要介護認定を受けている方、75歳以上の方、その他図書館長が特に必要と認める方、本人に代わって代理の方が図書館に来館できる場合はこれは対象外ですよということ、これもね、気をつけていただきたいところです。 だから今申し上げた中で例えばもう75歳以上言うっていうのがあるから、あ私75歳以上や、あ図書館行かんでも本借りれるんだったらそれええやんか言うて言うのは、これはあのダメですよとね、あくまでも来館が困難な方、あるいは、ご自分が行かれへんかったとしてもご自分のすぐ近くに、ご家族がおるとかいうということで一緒にこう住んでるとかいうということで本人に代わって、自分は行かれへんけども代理の人が行ってくれるいうという場合もこれ除外ですよ言うていうことね、気をつけていただきたいなというところなんですけども、でもこれはね本当にすごいなというふうに思いますね。でこの申し込みの方法なんですけども、窓口電話ファックスで中央図書館に、まあ、申し込みをしてくださいと、まずはこうあのご連絡をしていただくということなんですね。でそうするとその後担当者さんがねご自宅の方を訪れます。そしてサービスの説明と、面談をして、そして、登録ということになるそうです。はい、詳しいお問い合わせ申し込み先は三木市立中央図書館になります。電話番号 83-1313 83-1313、ファックスの方は 83-1314 83-1314 番です。図書館定期宅配サービス、これが三木市立中央図書館において始まったということですので、どうぞ皆さん、まあ、注意点を守りながら、こういうのができたよということをお知らせいただいたりとかいうということ、ご自分もご利用できるんやったら、ご利用していただけたらというふうに思いますのでご案内いたします。さあ今日は冒頭でね、いろんな情報発信のことについてお話をさせていただきました。でその中で、まあ、YouTube もね今年に入って今年度に入っていろいろとこう動くようになったんですよというような話もあったんですけども、今現在こう YouTube で発信しております、最新のものというのは2つあるんですけど、それは何かと言いますと高校生ですね、高校生、横川高校の文化祭に行かせていただきましてね、これは6月の17日の日でした。でそこで横川高校書道部によります書道パフォーマンスの様子というのをね、撮らせていただきまして、で、まあ、それをアップしているということですね。高校生の皆さんからありがとうのメッセージというのもいただいておりましてね、それも合わせてもうあの動画の方でね見ていただくことができるということになっております。でそれからもう一つはこれはまあ6月の18日ですね、6月の18日アジサイフローラミキにおきまして This is ミキサンキュートライフェスというのを、ね、開催しましたけれども、その中から、ミキ東高校のアコースティックギター部の、ステージパフォーマンスというのをね、上げさせていただいております。2つともねぜひともこうご覧いただいて、ミキの高校生頑張ってるなという様子をご覧いただけたらなというふうに思いますんでね、ぜひとも This is ミキの YouTube ご覧ください。まあ、今後もねちょっとこう月曜日になるんですけども、いろいろとこう上げていきたいなというふうに思っておりますんでね、はい、ぜひとも YouTube チャンネルの方登録いただくとともにご覧いただけたらなと思います。さあサルトル情報局、短い時間でしたけれどもお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、バイバーイ。